宮沢賢治作、とっこべとらこ。おとらぎつねの話は、どなたもよくご存知でしょう。おとらぎつねにもいろいろあったのでしょうか。私の知っているのは、とっこべとらこというのです。とっこべというのは名字でしょうか。トラというのは名前ですかね。そうすると、名字が様々で、名前がみんなトラという狐があちこちに住んでいたのでしょうか。さて、昔、とっこべトラ子は大きな川の岸に住んでいて、夜、網打ちに行った人から魚を取ったり、買い物をして町から遅く帰る人から油揚げを取り返したり、実に始末に負えないものだったそうです。欲深のじいさんが、ある晩ひどく酔っ払って町から帰ってくる途中、その川岸を通りますと、ピカピカした金襴の紙下の立派な侍に会いました。じいさんは、丁寧にお辞儀をして行き過ぎようとしましたら、侍がピタリと止まって、ちょっと空を見上げて、それから顎を引いて、六平を呼び止めました。秋の十五夜でした。
あいや、しばらく待て。そちは何と申す。
へいへい、私は六平と申します。
六平とな。そちは金貸しをわざといたしおるな。
へいへい、御意の通りでございます。手元の金子はすべてただいま御用立ていたしております。
いやいや、拙者が借りようと申すのではない。どうじゃ、金貸しは面白かろう。
へい、ご冗談。
へいへい、御意の通りで。拙者に少しく不要の金子がある。それに、縁国に参るところじゃ。預かっておいてもらえまいか。もっとも拙者も数々敵を持つ身じゃ。万一、途中相果てたなれば、金子はそのままそちに使わす。どうじゃ。
へい、それはきっとお預かりいたしまするでございます。
さようか。あいや、金子はこれにじゃ。そち自ら蓋を開いて、一応改めくれい。
えいや、はいや。
侍は懐から白いたすきを取り出して、たちまち十字にたすきをかけ、ごわりと袴の桃立ちを取り、トントントンと土手の方へ走りましたが、ちょっとかがんで土手の陰から、千両箱を一つ持ってまいりました。
はあ、こいつはきっと泥棒だ。そうでなければ偽金遣い。しかし、何でも構わない。万一途中相果てたなれば、金はごろりとこっちのもの。
と、六平は一人で考えて、それからホクホクするのを無理に隠して申しました。
へいへい、よろしゅうござります。御意の通り、一応お改めいたしますでござります。
蓋を開くと、中に小判がいっぱい詰まり、月にギラギラ輝きました。
はいや、
と侍は千両箱をまた一つ持ってまいりました。六平はもっともらしくまた改めました。これも小判がいっぱいで、月にギラギラです。
はいや、はいや、はいや。
千両箱は皆で遠ほどそこに積まれました。
どうじゃ、これだけをそち一人で持ち参れるのかの。もっとも、そちの持てるだけ預けることといたそうぞよ。
どうも、侍の言葉が少し変でしたし、そして確かに変ですが、まあ六平にはそんなことはどうでもよかったのです。
へいへい、なんの
千両箱の塔やそこ箱、きっときっと持ち参るでござりましょう。
うん、さようか。しからば、いざ、いざ持ち参れ。
へいへい、うんとこしょ、うんとこしょ、うんとこしょ、うんとこしょ。
豪儀じゃ豪儀じゃ、そちはさほどになけれども、そちの身に沿う欲心が、芸に大力じゃ、大力じゃのう。褒めつかわす、褒めつかわす。さらば、しかと預けたぞよ。
侍は銀線をパッと開いて感服しましたが、六平はあまりの重さに返事も何もできませんでした。侍は扇をかざして月に向かって、
それ一芸あるものは姿見にくし、
と、なんだか洋曲のような変なものを低くうなりながら、向こうへ歩いて行きました。六平は塔の千両箱をよろよろしょって、もうお月様が照ってるやら、道がどう曲がってどう登ってるやら、まるで夢中で自分の家までやってまいりました。そして荷物をどっかり庭に下ろして、おかしな声で外から怒鳴りました。
開けろ、開けろ、お帰りだ。大臣様のお帰りだ。
六平の娘が戸をガタッと開けて、
あれまあ、父さん、そったに砂利しょって何した出す、
と叫びました。六平も驚いて、下ろしたばかりの荷物を見ましたら、
おやおや、
それは土手の不審の塔の砂利だわらでした。六平は、クークークーとなって、白い泡を吐いて気絶しました。それからもうひどい熱病になって、二ヶ月の間というもの、
とっこべとらこに騙されだ。ああ、騙されだ。
と叫んでいました。皆さん、こんな話は一体本当でしょうか。どうせ昔のことですから、誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか。どうしてって？私はその嘘の方の話をもう一つちゃんと知ってるんです。それはあんまり近頃起こったことで、もうそれが嘘なことは疑いも何もありません。実は、ゆうべ起こったことなのです。さあ、ご覧なさい。やはり、あの大きな川の岸で、狐の住んでいたところから半丁ばかり離れたところに、平右衛門という人の家があります。平右衛門は、今年の春、村会議員になりました。それですから、今夜はそのお祝いで、親類は皆呼ばれました。もうみんな大喜び。
わっはっは、あっはっは。よう、おら、おととい町さ行ったら、魚屋の店で、タコとイカとが立ち上がって喧嘩した。わっはっは、あっはっは。それは本当か。それからどうした？
うん、
かつお節が仲裁に入った。わっはっは、あっはっは。それからどうした？
うん、
すると、かつお節が、うーい、頃は元禄14年。おいおい、それは何だい？
うん、
何さ、かつお節だも、節ばがり。わっはっは、あっはっは。
まあ、飲め、さあ一杯、なんて大騒ぎでした。ところが、その中に、一人一向笑わない男がありました。それは小吉という青い小さな意地悪の百姓でした。小吉はさっきから怒ってばかりいたのです。
第一おら、下座だちゅうはずあんまい。
ふん、
おわんのふじゃかけでる。ゆえんはばやばや。さがなの目玉は白くてギロギロ。だってもさかずき汚さない。えい、くそ面白くもない。
とうとう小吉がぷっと座を立ちました。平右衛門が、
待て待て小吉。もう一杯やれ。待てったら。
と言っていましたが、小吉はぷいっと下駄を履いて表に出てしまいました。空がよく晴れて、十三日の月がそのてっぺんにかかりました。小吉が門を出ようとして、ふと足元を見ますと、門の横の田の黒に疫病よけの源の大将が立っていました。それは竹へ半紙を一枚貼り付けて大きな顔を描いたものです。その源の大将が青い月の明かりの中でことさら顔を横に曲げ目を怒らせて小吉を睨んだように見えました。小吉も怒ってすぐそれを引っこ抜いて田の中に投げてしまおうとしましたが、にわかに何を考えたのかにやりと笑ってそれを道の真ん中に立て直しました。そしてまた一人でプンプンプンプン言いながら二つの低い丘を越えて自分の家に帰り、お土産を待っていた子供を叱りつけて黙って床に潜り込んでしまいました。ちょうどその頃、平右衛門の家ではもう酒盛りが済みましたので、お客様はみんなでごちそうの残りを藁の壺に入れて、ぶらりぶらりと下げながら、三人ずつぶつかったり、四人ずつぶつかり合ったりして、門のところまで出てまいりました。縁側に出て、それを見送った平右衛門は、みんなに別れの挨拶をしました。
それではお気をつけて、お土産をとっこべとらこに取られないように、
お客様の中の一人がだらりと振り向いて返事しました。
はっはっは、とっこべとらこなら俺の方で取って食ってやるべ。
その言葉がまだ終わらないうちに、神出鬼没のとっこべとらこが門の向こうの道の真ん中に真っ白な毛を逆立てて、こっちを睨んで立ちました。
わあ、出た出た、逃げろ逃げろ。
もう大変な騒ぎです。みんな泥足でヘタヘタ座敷へ逃げ込みました。平右衛門は手早く投げしから薙刀を下ろし、鞘を払い、ものすごい抜き身を振り回しましたので、一人のお客様は危なく赤い鼻を切られようとしました。平右衛門はひらりと縁側から飛び降りて、裸足で門前の白虎に向かって進みます。みんなもこれに力を得て、カサカサした時の声を上げて景気をつけ、ぞろぞろついていきました。さて、平右衛門もあまりといえばありありとしたその白虎の姿を見ては、怖さが喉までこみ上げましたが、みんなの手前もありますので、やっと一声切り込んでいきました。確かに手応えがあって、白いものは薙刀の下でプルプル動いています。
しとめたぞ、しとめたぞ、みんな来い、
と平右衛門は叫びました。
さすがは畜生の悲しさ、脆いもんだ、
とみんなは喜び勇んで狐の死骸を囲みました。ところがどうです。今度はみんなは帰ってぎっくりしてしまいました。
そうでしょう。
その古い狐はもう身代わりに疫病よけの源の大将などを置いてどこかへ逃げているのです。みんなは口々に言いました。
やっぱり古い狐だな。まるで目玉は火のようだったぞ。おまけに毛と言ったら銀の針だ。まったく争われないもんだ。
口が耳まで裂けていたからな。たたられまいが。
心配するな。明日はみんなで川岸に油揚げを持って行って置いてくるとしよう。
みんなは帰る元気もなくなって平右衛門のところに泊まりました。源大将はお顔を半分切られて月光にキリキリ歯を食いしばっているように見えました。夜中になってから、とっこべとらこと、そのたくさんのかわいらしい部下とがまた出てきて、庭に放り出されたあのお土産のわらのつとをカサカサ引いた。確かにその音がしたと、みんながさっきも話していました。